どうも、オレンジです。
2025春気になるアニメ。ガンダムジークアクスと、アンシャーリーと、ガメラと、マスダ・コウスケ劇場ギャグ漫画日和5。狭いですよね。あなたは何を見ますか？ポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ。よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。ちょっと、今日はですね、
はい、
欲望というものについて考えてみたいなと思っておりまして、
また話がでかいんでしょうか、狭いんでしょうか、なんか気になるきっかけでもあったんですか？
この、最近イベントに来まして、
はい。
雑誌広告というですね、博報堂、広告代理店の博報堂が、まあ、毎年、うん、毎年なのかな？編集長を変えて、発行しているって、まあ、定期発行というよりはなんか不定期、まあ、一時期毎月出してた時期もあったんですけど、まあ、刊行している雑誌がありまして、
うん、広告ですね。それの、はい。
そうそう、雑誌広告っていうのは、まあ、去年とかね、ちょっと変わったパターンで、展示とかと合わせて、やっていたりしたんですけど、それが今回新しくまたリニューアルして刊行されまして、
はい。
それの特集というか企画、その、号の企画の中で、うん、まあ、AI で 95% を執筆した小説っていうのが発表されたんですね。
はい。
九段理恵さんという、芥川賞作家、前の前かな？の芥川賞を東京都同情党という、作品で受賞された小説家の方がいらっしゃいまして、
はい。
その方が、まあ、その受賞発表の場で、この小説の、全体の 5% を生成 AI で作ったっていうことを発表されて、まあ話題になったっていうところがあって、うん、まあその 5% っていうのは、まあ結構まあ厳密なっていうよりは、あくまでクノンさんの感覚的なところ、まあ実際問題 5% ではなかったよね、みたいな話も今回してたんですけど、まあその、雑誌広告の観光記念イベントが行われて、で、そこにゲストとして、はい、クノンさんがいらっしゃったみたいなところがありまして、
はい。
で、クダンさんがその時の話で、印象的だったのが、その、AI、生成 AI っていうのは、いいものを書きたいとか、自分自身が書きたいものっていうのがないんじゃないかみたいなことを話してたんですよ。
うんうん。
今回その全体の 95% を AI で執筆してください。だから逆ですよね。東京都同情との逆のパターンで 95% を AI に書いてみてもらってくださいっていう雑誌広告からの依頼をもとに、うん、今回、めちゃくちゃチャット GPT にプロンプトを打ち込みまくって、それがなんか20万ページ分ぐらいあるっていうので、とてつもない量の多分、応酬を繰り広げた末に、4000字の小説、短編小説を、影の雨っていうのを、まあ、書き上げたっていうところだったんですけど、そもそもにおいてクナンさんは、それを生成 AI によって、が書きたいように、自分自身が欲するように、欲望するように、書いてほしいっていうことを願って、やっていたんだが、うん、結局、その出来上がったものを、てか、向こうが出してくるものを読むと、まあ、そもそもまあ、小説として面白くないし、結局、その九段さんに対して奉仕する形で書いてるテキストが出てこなかったみたいな話をしてたんですね。
うん、うん。
結局だから、そもそもの、まあ、構造というか、まあ、出来方として、AI、生成 AI っていうのは、まあ、ある種、人間の、今のところは、その、補助的な役割というか、サポートする役割として、まあ、誕生させられて、まあ、人間によって生み出されたものだったりするから、そこら辺が、今のところまだ、生成 AI 自身が意思を持って、こうしよう、こうしようっていうふうに考えているっていう、プロセスにはなってない。かつ、まあ、参照してるのはね、過去にある、様々なテキスト、ネット上に、広がっていた様々なテキストだったりするから、なんか、そもそも、なんか、ゼロから、生成 AI がその小説を生み出すっていうのは、そもそものそこの欲の部分、何か欲するみたいなことがなければ難しいんじゃないかみたいなことを話していて、であるならば、その、 まあ僕は最近富にその、生成 AI っていうのがもう当たり前になってきてる世の中だったりするので、いかにしてその生成 AI っていうのができないこと、はい、やらないことっていうことを、自分自身としても目指して選択していると。もちろん生成 AI を利用して今の自分自身の仕事に活かしている部分は多少なりともあるんだけれども、そうじゃないところ、まあ未来、これから先ね、どれだけ生成 AI が進化したとしても、まあある種人間的なる仕事っていうもの、残っていく仕事っていうものを希求したいっていう思いがあって、そこを最近は探しているところがある一つとして、なんかこのイベントに参加してそういう話を聞いたところがあったので、いよいよ、はい、なんか欲望というか欲するみたいな気持ちが大事。まあこれいくつか他にもいくつかあって映画で最近ベイビーガールっていう映画を見て、まあそこにおいてはまあ女性の性欲みたいなところを描いていたんだけれども、ちょうど同じ、うん今年の一番最初に見た映画が僕エマニュエルっていう映画で、まあ有名なねエマニュエル夫人っていうのがあって、それを元に現代的に、アレンジしたものだったんだけど、それもどちらもその女性の性欲、女性の欲っていう本当になんか忙しさにかまけてものすごく忙しいビジネスマンの方が普段の生活の中で失っている欲みたいなものっていうものをある種取り戻していく物語だったりした。でちょうど僕はだからエマニュエルを見たタイミングで孤独のグルメの劇場版を見てたんで、両方なんか性欲と食欲っていうので掛け合わせて、あ、今年は欲の時代なんだなっていうことを、まあツイッターとかでも書いてたりしたんですけど、なんかそこら辺も全部ひっくるめて、なんか欲望、欲っていうものをいかに捉えるか、どういうふうに自分自身をそれを持っているのかっていうことを、なんか大事なんじゃないかなみたいなことを思っていてっていうところだったんですよね。
はい。
そう。なのでちょっと欲望の話をしたくて、ポンさんは今、なんかこれがしたいとか、これが欲しいとか、なんか自分を欲してるな、欲望があるなっていうものってあったりしますか？
ダラダラしたい。
できるじゃないですか。
いやいや、何できるじゃないですかって何を言ってるのそれは。
なんて言うんだろう。普段の生活の中でしていない、
はい。
欲していること、はい、できていないこと。
あ、まあ、そうですね。なんだろうね。なんだろう。もう、すごくバリバリと仕事ができる感じとか、まあ、あとはね、いろんな海外にも自由に飛び回って、見たいものを、体験したいものをずっとこう、やり続けるみたいな、そういう生活とか、希望はしてるけど、できないような、そういうことはあるかもしれないですけど、まあでも、ダラダラしたいかな。
ダラダラしたいが一番最初に来るんだ。
いや、オレンジさん、でもね、よく考えてみて、ダラダラしたいってできないよ。
ああ、そうですか。
いや、だって、オレンジさんだって働いてるんでしょ？
いわゆる、僕は働いてるんですけど、ポンさんだってゴールデンタイム、ゴールデンタイムってそれはテレビだ。ゴールデンライフじゃないですか。
いやいや、だから、そうは言っても、ね、多くの人たちもそうだし、私もそうですけど、そんなに簡単なことじゃないじゃないですか。
はあ、まあそうですね。多くの人はそうだと思います。
はい。いや、私も一応生きてるんで、何にもしないわけにはいかないですから。
生きてないとだってダラダラできないですから、それはね。はい。
いえ、そういうことじゃなくて、生活をするには多少の仕事もいるし、人とね、喋るとかもいるし、なんだかんだあるわけですよ。だから、
はいはいはい。
まあ、だから、ちょっとわかんないけど、よくさ、なんか、ドーパミンが出るみたいなさ。つまり、その、やりたいっていうその意識の中での欲望というよりかは、そういう状態になると気持ちがいいっていう理由でやってしまうこと。例えば我々だとこうおしゃべりしてますけど、おしゃべりすることが気持ちがいいってあるわけですよ。
はいはいはい。
で、よくこう人の話聞かずにわーっと一方的に喋るような人とかいるじゃないですか。で、それは、まあ聞いてないなって思うこともあるけど、でも気持ちよく喋る。喋ることでなんかこう、まあ脳から物質が出てるみたいなことがあるんじゃないかなとか。
うん。
脳にコントロールされて、 欲望というものが実は支配されているっていうか、なんか気も、まあ、性欲とかさ、食欲とかって話もありましたけど、その欲の源泉のところにそういう、まあ、まことしやかな、なんか脳から何かが出てるみたいな、なんかそういう言い方で、うん、だから自分の意思でやりたいことということとは別で、何か出ちゃうから、うん、そういうものに従っちゃうみたいな、そういうところはあるのかなと、ちょっと聞いてて思いましたね。
考えてるっていうよりは本当本能的にそういうもので、だからそうですよね、食欲、性欲、睡眠欲ってよく言いますけど、そのね、ベスト、まあある種だからそれ、まあ性欲はなくても生きてるか。食欲とね、睡眠欲についてはそれがないと生きていけない。まあでも生存というか、その先にね、人類とか遺伝子を残すためには性欲も必要だから、ある種まあ本当に根源的な欲みたいなところで言うと、そういうものがあって、で、ダラダラしてるっていうのはでも睡眠欲とはまた違うんですもんね。多分、寝たいわけじゃないですもんね。
なんかね、本当かわかんないけど、動画とかいろいろ見てたら、脳みそって非常に保守的なんだって、
うん、ほうほうほう。
だから新しいことをやるとか、動き出すとかチャレンジするみたいなことが、うん、結構忌避するとか逃げたくなる構造だと、
脳的にはそうなんだ、
まあ、そういうふうに言ってて、まあわかんないんだけど、まあ仮にそうだとすると、うんうんうん、例えばなんか新しくさ、うんうん、仕事始めなきゃいけないとか、じゃちょっとこれからなんかやんなきゃいけない、うん、物書かなきゃいけないとかっていう段になると、急にちょっと掃除したくなるみたいな、うん、
ありますな、そうそう、ありますわ。
それは脳の癖であるというふうなことを言ってる人がいて、だからそれも、
なるほど、
欲望というとちょっと変だけど、ただ素直に考えると、つまり俺らがそのやりたくてやれてないとかっていう気持ちの問題とは別で、もうすでにコントロールされてるというか、だらだら従っちゃうっていうか、うんうん、だからだらだらすることは気持ちがいいわけ。だけど後で、それを後悔するっていう欲望もあるわけだよね。ああ、なんで俺ってダメなんだろうっていうことをしたいって気持ちもあるじゃない。だから結構ふざけたもんなんだけど、はいはいはいはい、なんか自分で操れてるようで操れてないとかいうレベルも一応あって、その上でやりたいことを、まあ、社会的な制限を受けたりだとか、まあお金の制限だとか、うん、まあね、例えば女性に関して言えばそういうふうな部分は、もう本当にその何見てもイライラするけど、そういうことはあるし、我々だってまあそのね、世代によってはとかさ、やっぱ社会的な、
うん、
何正社員がやっぱ優遇されてる世界だったりするわけじゃないですか。そうなってくると、はいはい、やっぱ経済的に損だなって思うことがあるとかさ、まあいろいろそういうふうな。
これでも今年齢の話とかしましたけど、
うん、
なんかどうなんですかね、なんか年代を経るに従って欲するものがなくなっていく感覚とかってあります。なんか僕の客観的な感じだと、おじいちゃんおばあちゃんってなんか欲してるものっていうよりは、本当生きていくために何かを消費して、まあもちろん趣味とかやってらっしゃるのを見るんだけど、どうする、年齢を上がるに従ってそこら辺って、昔はなんかいろいろやりたいことあったけど今そうでもないなみたいな感覚ってあります？
だまあちょっとその脳から出るということもあるかもしれないけど、とにかく思ったことをすぐやらないっていう風になってはいくよね、
うん。昔だったらすぐ行動に移せたと。
うんうんうん、そう、それはいろんな理由が、まあ、あると思うんです。だから、いや、あんまりここでね、うんうん、わがまま言うと、義理の嫁さんに悪いかな、みたいなことを思うみたいなこととか、もう思うし、そう、会社で、その今俺がやりたいようにやると、それはやっぱり部下たちも混乱するだろうし、そもそも会社が認めねえだろうとかさ、わかんないけど。
うんうんうん
うん、っていうことを、予想がついちゃうんだ。我慢我慢していって、だけど一方で全然我慢できてないこともあるわけよ、おそらく。迷惑かけてるってことを理解できてないっていうことも一方であるんだけど、うん、やっぱその、引退してとかさ、うんうん、おじいちゃんになりすぎると、今度は急にわがままになるみたいなこともあって、はいはい、ちょっとそれはそれで可愛らしいなっていう面と、
用事があると言いますもんね、まあ、認知症になるとね、うんうん。
まあまあ、認知症じゃなくても、勝手にやらせてくれよっていう人もいると思うんです。
うん、はいはいはいはい。
だからその社会的な関係性の中で、そういうことが生じることは、まあまああるとは思うけど、ただ傾向って決めにくいところはあるよね、うん。必ずしも年食ったらどうだって言えないところはあるけど、ただ変化はあるし、うん、逆に子供はもう絶対欲望まっすぐじゃん。その、レベルはちょっといろいろあると思うけど、はいはいはい、やりたいって決めたら絶対に譲らない。
まあ、だから長期的な視野とかないからですからね。うん。なんかその、それは今やるって、うん、今それっていう、うん。
多分欲望っていう感覚を育ててる時っていうのもあると思うんだよね。自分とは何か、自我を作ってる時期だったりするから、だから欲望っていう、そのやりたいと思ったことについてどう向き合うのが人間なんだろうかってことを試し続けてるのが、まあ子供の頃で、だんだんその制限とか経験が山のように増えちゃった時に、欲望が本当によくわかんなくなっちゃって、やりたいことやらなくなっちゃうっていう、まあ、仮に時系列的にそう考えるんであればそういう変化もあるかもしれないですね。
なんか僕個人でいくと今のところまあ30代半ば過ぎアラフォーぐらいのところですけど、なんかその世代までこう欲望がこう下がってる感覚ってなくて、まあ常にやりたいことはある。だからそれがある程度絞れてきたっていうか、なんかこことここ組み合わせるとこれに繋がっていくなみたいなので、そこをまとめてはいっているんだが、結局ね、食欲だろうが、睡眠欲だろうが、性欲だろうが、何だろうが、なんかそれがこう、下がってるっていう今のところまでは印象はないので、これから先、そう、ね、ポンさんの方が年代は上だから、どんどんどんどん下がっていくものなのかしらんって思うと、なんかさっき冒頭に言ったその生成 AI にないものみたいなところで、そもそもの欲望っていうものが AI と同様になくなっていくのだとすると、ちょっと、あれ、元々の、なんだろう、前提が崩れていくな、みたいなことはあるんだけど、でも、あれですもんね。ポンさんもダラダラしたいはあるし、バリバリ仕事したいっていう逆の考え方もあるし、みたいなところで言うと、別になくなっていく感覚はないですもんね。欲望が。
多分、その、欲があるかないかっていう、まあ、AI 的問題もあるけど、欲を実行できるかっていうことのがむしろ問題なんじゃないの？だって誰しもそうしたいってい
う
のはあるわけだけど、だから要はさ、
はいはい、
あの、いろんな行きたいところに向かってのエネルギーになるベースが、まあ仮にあるとして、まあタイヤみたいなものがさ、うん、で、それをどういうふうに適正に回せると、右に行ったり左に行ったり、まあ目的地に向かえるかっていうことじゃないですか。
うん、うん、うん。
だ睡眠欲があっても、睡眠を削って勉強をして、弁護士になるっていう風な人もいて。
うん、うん。
だからそれは欲といろんな実現したいこととかの希望だとかのバランスをとってそういうことをやってるわけだから、あの、本当に欲がそのままやりたいことに直結するかどうかってちょっと よくわからないところがあるから、やっぱ社会的な存在である我々としては、欲、自分の心の中の欲をコントロールしながら、本当にただ書きたいだけの小説を書いてるわけじゃみんなないと思うんです。どうやったらこれ表現として成り立つか、うんうんうん、あの人に伝わるかってことを考えながらとか、今のこういうテーマを入れたいなとか、いろんな複合的な欲望を統合するっていうことが多分必要で、あると。で、まあ、AI さんの場合は、その欲望っていうふうなものの一番大事な何か人に見せたい、なんだろうね、何かがやっぱ欠けてるからっていうことなんだと思いますけどね。オレンさんどうなんだろう、うんうん、欲望っていうものをうまく統合して、なんかこうドライブできてる感じありますか？
何かしら常にやりたい企画みたいなのがあって、それを、まあ、さっきポンさんが今言った通り、いかにして生活の中のバランスにおいてキープするかっていうところの難しさみたいなのはあって、それにおいてなんか、キーになってくるのは実はなんか一緒に何かしらする人の存在とか何かしら締め切りを厳守させるそのこそ編集者的な存在であるとかなんかその人みたいなのが大事ででもかといってそこら辺はもしかしたら生成 AI がやってくれるかもしれないんだが生成 AI はこう自分のことをこう厳しく糾弾することはなかったりすると思うあでも糾弾してくれてたりするのかなでもなんか生成 AI にこう糾弾されたところでどうってことはなかったりするからっていう意味で言うと、うんなんか、常にやりたいことはたくさんあるが、それを実行するっていうプロセスにおいては、なんか、なかなか難しさはあるなっていうことは感じたりはしますね、確かに。
これなんか、とやかく言われたくないとかさ、俺の勝手にさせてくれみたいな欲望もあるっていう人もいるよね、うん、きっと。
でもそういう人は、あ、でもできる人はできるのか。自立してる人はそうかもしれないですね、本当には。
いやいや、どうです？私も、あなたも、やっぱちょっとそういうところないです。
そういうところ。
あ、ない。あんまり心当たりないですか。
あ、そういうところっていうと、どういうところですか？
人にね、なんか指摘されることとか、をめんどくさいなと思うとかさ。
うん、そう、まあ、相手によるかな。関係性によるとは思いますけど。
まあまあ、だから相手によるってことは自分で襟好むってことじゃないですか。
うん、あ、なんでもか、あ、そっか、体育会系だと全部先輩って言ってことはオスですもんね。
全部言うこと聞けっていうことじゃなくて、うん、まあいや、あの、うん、まあ、詰まるところ、こういう話になっていくとさ、あの、うん、そうだと言いづらいところもあるわけじゃないですか。だから自分らしく素直に生きるっていうふうなことをよくこうね、みんなは大事だって言うけれど、それっていうものが必ずしもこうバランスが、まあある種欠けてるというか、目的地に向かうための、結果を得るためのいい生き方になるかどうかっていうと、いや、これ非常に、あの、問題はらむと思うよ。その、人間として素直に生きられないことを代償に、人間として社会的に何か成し得るっていうようなことを今言ってるのかもしれなくて。
うん、うん、うん、うん、うん。
だから、その、非常に非人間的なことを抱えながら人間的なことを実現するっていうのってさ、なんか、すごく矛盾してるよね。自分のできる範囲のことをしてしないっていうふうに決めてる人が、なんか欲望に忠実ですって言っても、それはもう非常にこう、誰でもわかるっていうか、まあ凡庸なものになっちゃう可能性もあるじゃない。
なんかそこでもうちょっと考えたいのが、その、うん、自分のその欲しているものっていうのが本当の欲望なのかみたいなことを最後に考えたくって、いわゆるなんか世の中の人は、洋服買いたいとか、家電買いたいとか、車買いたいとか、家買いたいとかっていう、ある種まあ、一般的に考えると高い買い物みたいなものをするじゃないですか。多くの人が。
高いというか欲しいもの。はいかな。
そう、欲しいものって。で、僕、今のところまあ生活のあれで、ある種恵まれてるからなのかもしれないんだが、そういう欲求が本当になくって。
うん。
ポンさんどうですか？ある？なんか、いい服買いたいとか。すごい家電買いたいと、うん。あ、でもスイッチ2買いたいのか。じゃあそっち側か。
なんで二分法なのかがわからないですけど、
うんうん。
いや、やっぱりいろんなものがあった方がいい場合もありますよ。俺、いや、それこそスイッチもそうだし、まあパソコンも欲しいとか、テレビでもいいものがいいとかいうのもあるし、うん、最近一周回ってちょっと洋服本当に欲しくなってきたよ。
あら。
いや、つまりさ、あの、身につけるものを、何も考えないで生きてきたんですけど、そういう風なものを、うん、何なんか欲しいってか、なんか私らしいものを見つけるっていう時間とか考える脳みそとかも、これ結構大事かなとか。あと、うんうん、着てるものでその人をみんなやっぱり区分けするから、あ、こういう風に見られるの面白いなとか、新しい自己表現ができるんじゃないかなってちょっと思ったりすると、まあ、よくて、そのね、無料じゃないですから、やっぱお金かかるんで、うん、多少そういうことにお金使えるようになれるといいなっていうふうに、最近思ったりする。まあ、まだ、あの、買ってはないんですけど、でもそういうことは思ったりするから、うんうんうん、決してその単純にお金を費やしたいっていう、その、いわゆる CM だとかさ、広告だとかに載せられたただ動くっていうふうなことの一環ではなく、自分の中でそういうふうに思うこともあると思うから、あの、それ、だからみんな理由があるよ。聞いてみないと、単純に乗せられてマクドナルドで食べちゃいましたっていう人ばっかりではなく、やっぱいろんな人がいて、あ、そういうことでそれ洋服買ってんだとか、いると思いますから、なんかちょっと聞いてみたらいいんじゃないのかな。
ああ、それぞれの人にっていう感じですか？
そう、オレンジさんがもしその、なんでだろうと思うのであれば、聞いてみるといいと思います。
なんでだろうというよりは、それが本当にあなたが欲しているものなのかっていうのを聞きたくて、そもそもなんかまあ、よく言われるマズローの欲求5段階説ってあって、まあ、生理的欲求、うん、安全の欲求、社会的欲求、承認欲求、自己実現欲求っていう、まあ、5つのプロセス、うん、まあ、一番下の生理的欲求が、ま、根本的なところで、だんだんだんだん、こう上に積み重なってピラミッド状になっていくみたいなことを考えている、うん、考え方なんだが、はい、なんかここで言うところの、その服とか家電とか、車とか買いたいみたいなのって、どれでもないじゃないですか。
いやいや、今の洋服だったら社会的っていうこともありますし、自己実現っていうこともあるよね。
自分がそういう風になりたいみたいなことがあるのかね。
お姉さんが言ってるのは、その何？そんなものありえないっ ていう仮説を立ててるってこと？
というよりは、いわゆるその広告とか、はい、世の中に流布している情報によって、自分自身の欲望っていうのを作られてないみたいな、ね、うん、社会的にこういうことが当たり前だから私はこう思うんだっていうことになってないか、うん、本当にあなたはそれを求めているのかっていうことは、なんかちゃんと考えないと、うんうん、本当生成 AI と同じになっちゃうと思うんですよ。世の中は用意している、欲しているものに類する何かになっていくから、それって本当にっていうのは常に思うんですよね。うん、
なんかわかる。わかるがゆえに、僕はそれはもうそういうもんだと思った方がいいっていう面もあるかな。つまり、私がオリジナルであるとか、本当は何かっていうところからで逃れようと思ってるけど、もう、うん、ほとんど生成 AI みたいなもんなの、僕らは。だって、過去に誰かが作ってくれたこととか、いろんな知識とか、だって言葉だとか喋り方だとかも親から多分学んでるし、あらゆるものは人から学んでしか得てないわけだから、オリジナルで作ったものは一個もないわけですよ。だから消費社会の中で僕らが今既存でこれいる、いや、スマホいるでしょとか、ツイッターいるでしょとかって言ってるのは、その誰かが作った何かに乗っかってるだけじゃん。完全に。だから、なんかまるでそれから、分けられてる生き方が可能であるみたいに言うのは、ちょっと無謀なことだし、うん、そことどう付き合ってるかとか、うんうん、それを道具としてどう利用できてるかっていう意識の方が僕は自然だと思うし、まあもちろんそれから無自覚な人はいると思うんですけど、うん、まあちょっと強く言えばそういうふうに思うんだけど、でも確かにお姉さんが言う通り、これって本当なのかなっていうふうに振り返ることを自分自身に向けるってことは、やっぱやっておかないと、ブームみたいなものに、早々乗ってしまうこと、うん、まあでもこれも楽しいんだけどね。5年後、10年後振り返って、ああ、あの時あんなのばっかりやってたわっていうのも面白いことだと思うんですよ。だから一概にそれも良くないとは言い切れんところがあるけど、僕は、だから、社会に操られてる、社会と関係を持ってるっていう意味での、乗せられてるは、致し方ないというか、そういうもんだと、ちょっと思ってますね。
なんかまあそういうところも含めて、まあなんか死ぬまでにこういうことやっておきたいとか、なんか自分自身の中、まあ限界はあるからね、できることっていうもの、うんうん、さっきポンさん言った通り、いかにして良くしたものを動くかっていうところの難しさはあったりするから、なんかそこら辺はちゃんと整理して考えながらやっていかないと、結局後悔が残るし、うん、ある種本当に生成 AI が代替してしまうことだらけに世の中はなっていくだろうから、そこら辺ちょっとね、自分自身も考えたいし整理していかないとなっていうことを改めて思ったっていうところですね。しかもそのスピードは、変化のスピードはより上がっている現状ではあったりするので、ちょっと考えてみたいなってことを思った回でございました。
はい
はい、タネラジは Spotify、Apple Podcast などで週2回ほど配信しております。お好きなサービスへの登録やフォローお願いします。YouTube でも配信してます。更新情報は Twitter でお知らせしております。また番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイトタネラジ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
これ以上答えたくありません。って AI が言ったらな。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。
あれですよ、ポンさんが冒頭に言っていたその見たいアニメっていうのも本当にポンさんが見たいアニメなのかっていうことですよ。
いや、だから、そこが分かってますよ。だから、でもそれ言い出したらもう何にも見れないから。
ジークアクスは本当に見たいけどね。ビギニング面白かったからね。
一番見たくないかもね、その意味ではね。